梅仙人の梅天国の梅ちゃんです。番組の始めに私からメッセージがあります。今回の地震で被災をされた方にお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方にご冥福をお祈りします。そして被災されたたくさんの方々へお見舞いとエールを送りたいと思います。私は3年前に福島から和歌山へ嫁いできました。私の大切なふるさとや大好きな東北が変わり果ててしまったことをニュースで見て、とてもとてもショックを受けました。でも今私ができること、それをここ和歌山で精一杯やっていきたいと思います。言葉には簡単にできない気持ちですが、一日でも早く明るく元気な東北に戻れることを祈り、大切で大好きな東北と離れていてもつながりながら復興に向かえますように。東北人は強いです。梅ちゃんからのメッセージでした。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
世界初の梅にスポットを当てた番組、梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。梅仙人こんにちは。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今日は梅に関わる方をたくさんゲストに呼んじゃおう企画、前回に引き続きゲストで梅干しマイスターこと小山義和さんをお迎えしています。小山さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日もいろいろ梅ちゃん質問のリストを次から次へと聞いていきたいと思うので、よろしくお願いします。
はい、
前回は梅干しマイスターと梅仙人との出会いの話や梅干しマイスターの活動内容などをお伺いしたんですが、今日もその続きを聞いてもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
前回は梅干しマイスターという肩書きはこんなところから来てるよとか、そんなお話を聞いたんですが、梅干しマイスターの活動内容の中で、梅をいろんなところに発信していくっていうことがあると思うんですが、
はい、
どんな風に、どんな活動でどんな風に知らせてるのかっていうのを。
そうですね、今の時代インターネットっていう素晴らしいツールがあるもんで、
はい、
このラジオもそうなんですけど、ネットでも聞けるようになってます。そして梅っていうものをいろいろ楽しんでもらうとか、梅の凄さを知ってもらうということで、フードコーディネーターの方に協力いただいて、梅の創作料理、おしゃれな料理っていうのをお客さんに提案したりとか、
はい、
あとは梅の1年を追って開花情報、収穫情報とか、畑で今こういうことしてますとか、もう梅尽くしの情報をを
インターネットの方で皆さんに発信しているってことですよね。
そうですね。
梅仙人との出会いもあって、いろんな、梅に関わるその幅もいろんなところで広がってると思うんですけど、
はい、
梅仙人も加えてこんな活動してるよとか、こんなこと考えてるよということはありますか？
そうですね、もっともっと梅仙人とこうコラボレーションというか、梅仙人のサロンドヌイっていう庭園付きの畑があるんですけども、
はい、
そういったとこを利用させてもらって、また梅好きな人の集まる場所として、 そこで梅料理を提供したりとか、ちょっとイベントのようなちっちゃなミニお祭りのようなこととかはしていきたいと思ってます。
梅仙人はこの梅干しマイスターはどんな風に見えるんでしょうかね。
いや、非常に心強い人と出会えたなっていうのは、私はどっちかって言ったら、梅仙人っていうよりも夢仙人っていう最初出発だったんですね、
はい、
それがキヤノンの社長の観音からキヤノンに英語読みにしたということ、わしも2つを持とうということで、英語読みにすれば夢仙人、 ローマ字読みにしては梅仙人と夢と梅と2つ持ってるという、だから夢を追われてるんだけど、なかなかあの地域の人が、あの認め、あのこうなんていうの、心を受けて、あ面白いねって共感を呼んでくれるっていう人は割と数少ないですよ。で、まあ、ネットで全国へインターネットでこう出してやってるけども、近くでですね、あのそういうあの自分の持てないところの情報発信とか、新しいあのこうしあの梅屋さんとして、あのいろんなものの、その捉え方がまた生産者とまた違うんですよね。しかし私一人ではとてもできこない、それを、まあ、私も今サロンと抜いてちょうど1000坪ほどのある道の街道筋、大森街道ですね、昔の、はい、一辺商人の通ったっていう、その近くのところに、まあ、小屋と中庭と仙台みたいなこしらえて、そしてそこで、都会の人とか学生さんを、
はい、
昔山小屋でミーヘア作ったところで泊まれ、二十何年間それをやってきて、それで一つの面白みがありましたから、今度はあの街道筋でっていうことで、で今年なんかでも梅をようやく新しい梅植えたんですよ。それはその夢があるから、前にあのマイスターがあるから、わしがこういう生産したらこれをなんとかまた利用したり、倍以上に面白いことに、あのいろんなことを考えてくれるだろうと思って、それから紅梅、紅の花の紅梅をですね、門中にこう6本ほど植えて大きくして、そしてまあそれで取ったものを飯につけたり、いろんなことのこの展開ができてくるだろうなという、ことが夢をね、
はい、
一人じゃなかなか夢がいても一人で終わってしまいますけども、何かそこにまた新しいものが生まれてくるんじゃないかなっていう期待はですね、このやっぱり70時になりましたら、あと余生がもうわずかだということの一つ大きな後ろ押しにするんですね、やっぱりね。だからあと何とかでも10年という歳月だろうなと、その間に一つの基準点を自分でやって、それを次の人に受け渡していくという形もやってですね、人との輪を広げられればいいかなっていうところで、非常にこう心強い一人の、年はだいぶ離れてますけども、仲間としてこう助けてもらえる人ができたなって言うんです
。すごい素敵ですね。
ちょっと嬉しいです
ね。なんかこの梅の情熱のお話をたびたびも私も聞くんですけども、やっぱりこうすごく中身のこの深さっていうか、こう聞けば聞くほどワクワクするような感じが、まあ、梅仙人とお話ししててもそうだし、梅マスターとお話ししてもすごくそれが感じるので、なんか本当年も違いますけど、なんか似てるっていうか、
そうですね。
ね、
あのね、あとわずかな、人生があとわずかなんだっていう、ね、毎日コーヒー一杯ずつ飲んでも10年なんでも3650杯ですからね。本当にもうその日数からすれば本わずかなんです。しかし残されたその夢っていうやつ残ってますからね。そういう点では相棒ができた。いつもあのうまくいくかそこらは分かりませんけど、今のままだったらなんとかこうずっとぼつぼつと続いていけるんじゃなかろうかというんでね、一つの大きなあの夢がまだ倍増3倍4倍とこう伸びていくんじゃないかな
って、まあ、そんなお話をお二人ですることはよくあるんですか？
そうですね、まあ、僕が仙人とこ行ってお話聞く、まあ、聞く方が多いですけどでまあ聞く方が多いんで、いろいろそれ聞いてから自分の思いをまたメールで仙人に投げるっていう
僕はね、あのはっきり言って夢を語るの夢仙人ですよね、夢を語るんですね。だからそれを私がこのマイスターに話するんですね、だからマイスターは2ヶ月くらいか1ヶ月くらいかかって、それを実現できるかできないかやるところでじっくりと次の段階出していくね、まあ、それがねお互いまあうまくいくんじゃないかなっていうね、じゃあ夢の語りだけですね、僕はね。
そうですね、僕もそれでこう興奮して熱くなっていろいろ考えるわけなんですけどね。
私は、まあ、帰りを待つ、まあ、主婦でもあるので、まあ、梅仙人と話してきた日はすごく興奮してるんですねなので
いや、ありがたいですねだからね、本当にね、あの梅酒なんかでもね、もう二十何年間僕貯蔵してるんですよ、山の中に。で本当言えばね、梅の畑の中にずっとワイナリーを作って、その上に梅の木を植えて、梅の母樹にお母さんの梅に抱かれて、あの梅が熟成するっていう夢、いいんじゃないというようなこと言うでしょう。だからそれは夢なんだけども、今は少しはあるんだけどね、そういうことも実現できればなってね。
ほんで僕はそれは実現できると思うんです。それはで 梅っていうのは日本のもんで、梅酒も日本のもんで、で、あのフランスのボルドーっていうワインの産地があるじゃないですか、うん、そういう梅酒の産地としてまた世界にアピールできる観光の一つの足がかりになるアイデアだと思うんですよ、うん、だからそういうことをどんどんどんどんこう進めていくことが僕の夢です、
うん、今後も梅仙人と関わりながら、いろんな夢を広げながら活動されると思うんですが、まあ、聞いてくださってる方に、まあ、梅マイスターから何かあれば、
まあ、梅っていうものはあの梅干しっていうのは日本食文化の代表的なものやと思うんですね、うん、この梅っていうものをあの結構梅の知識って梅干しっていうのはもう日本全国民知ってるんですけど、その梅干しがどういうふうにあの効果得るとかあの効能があるとか多少なりとも知っていただいて、またこれをこの梅っていう梅干しっていうものを含めてあの世界へあの羽ばたいていけるあのものかなと考えてます。なので僕は梅を世界へっていうふうなキーワードをいつも持って行動し活動してます。もっともっと梅をよろしくお願いします。
まあまあいろんなところで梅仙人とのつながりで夢があったりとか、まあ、それがまあいろんなことにつながって、まあ、この和歌山自体も盛り上がっていきますもんね。
そうですね、うん、今ちょうど梅スイーツっていうのもうち去年の6月から販売してまして、まあ、それは完熟の生梅使ってるんですけども、そういった面でも梅を使うことによってまた一段と和歌山が活気づいて、この紀南の産地も活気づいて、そしてまた世界へ行って、
うん、
でどんどんどんどんこの和歌山の梅産地っていうのが盛り上がって、またブランドとしてしっかりあのブランド力を保っていってもらえればと考えてます、
うん、まあ、梅仙人と梅干しマイスターの、まあ、その夢の話もこれから広がる夢の梅の話もこれからまたいろいろ聞かせてください。
はい、
まあ、私自身はまあ今年は叶わなかった夢があって、これはどうしても言いたいんですけど、梅飛ばし大会に出れなかったっていうことが残念なお話だったな
すごい練習してたんですけどね、
はい、まあ、来年は絶対出るのでまた見に来てくださいそしたら、今日はあの梅干しマイスターにも来ていただいて、またこのラジオの中でたくさんのゲストに来ていただきたいなと思ったので、またぜひ来てください。
はい、
いろいろお話聞かせてください。
はい、
今日は前回に引き続き、梅干しマイスターこと小山義和さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
じゃあ梅仙人でした。それじゃあまたね。
梅仙人の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。